本語の SBS です。
日系人と聞いてどんな姿を思い浮かべるでしょうか。19世紀の日本人の集団移住によるブラジルやペルー、アメリカなどアメリカ大陸での日系人移民のイメージが浮かぶ人がいるかもしれません。遠い歴史の中の話と感じる人もいるでしょう。日系人とは日本以外の国に移住し、その国の国籍または永住権を取得した日本人とその子孫のことを指します。国際結婚をし、オーストラリアの永住権を取得した人も日系人となります。自分のことをたまたまオーストラリアに住んでいる日本人としか思っていない人も、実は日系一世ということになります。海外日系人協会の2017年の推計によると、日系人は世界に約380万人います。1970年代から、中南米地域を中心に日系人へのサポートを続けている日本財団がこのほど、若い世代の日系人を対象にした世界規模での意識調査を始めました。日本財団によると、世界全体に対象を広げた調査は初めての試みです。この若手日系人調査の発案者で担当者でもある日本財団の大久保育子さんは、調査を実施しようとした背景について、人の移動が簡単になり、そして日本人の国際結婚が増えていることで、各国の日系コミュニティの構成や日系社会が変わってきていることがあると説明します。
やっぱりこれだけその人口移動も非常に頻繁になってきておりますし、いわゆるハーフとかクォーターとかどんどん増えていく中で、こう日本人の子孫であることが一体何を意味をするのかっていうのを調べてみたいなと思いまして、今回の調査を実施することに至りました。
大久保さんはまた、今回の調査が18歳から35歳までの若手の日系人を対象としていることについて、このように説明します。
一つとしては、若手のデータが全然ないというので、若い人たちが今、どういうふうにこう自身の日系というか、その日本人の子孫としてのこうアイデンティティを感じているのかとか、あとは日本に対してどういうふうにこうコネクションを感じているのかとか、そういうところのデータがあまりないので、世界規模でやってみようという話になりまして、やっぱり、特に今中南米とかアメリカでもそうなんですけれども、こう次世代のこう日系社会を、日系のコミュニティを作っていくのはやっぱり若い人たちなので、そういう若い人たちが今何を考えているのか、何を課題としているのか、そういうのも知った上で、今後のこう日系コミュニティの方々へご支援させていただければなと思って、今回この事業を立ち上げました。
日本財団による若手日系人調査では、全世界を対象にしたオンラインでのアンケート調査、そしてさらに面談を通して話を掘り下げて聞く聞き取り調査がオーストラリアを含む11カ所で行われます。オンラインのアンケート調査では、アイデンティティを構成する要素として、日本の行事や日本食、日本語能力などについての質問に加えて、スポーツの国際大会などで日系人の活躍についてどう思うか、オリンピックが来年東京で開催されることを誇りに思うかなど、さまざまな角度から質問されます。オーストラリアの日系人にはどんな歴史があったのでしょうか。オーストラリアの日系人を扱ったアートや研究などを行う人の集まり、日系オーストラリアの創設メンバーであるアーティストで写真家の金森真由さんによると、歴史は19世紀末、明治時代の後期に真珠貝やサトウキビ産業に従事するためにオーストラリアに来た日本人男性に遡ります。また第二次世界大戦後には、オーストラリア兵と結婚した日本人女性、戦争花嫁と呼ばれる人たちやその子孫、その後ライフスタイルやビジネスなど、さまざまな理由でオーストラリアに永住した人、そしてその子孫も日系人となります。
で、最近では多くの日本人、特に女性がオーストラリアの男性と結婚して子供が生まれてます。その子たちはみんな日系人です。
日本財団による今回の若手日系人調査、オーストラリアの日系人にとってどんな意味があるのでしょうか。金森さんはこう語ります。
オーストラリアに昔から住んでいる日系人というのは、戦後自分たちのアイデンティティを隠して、例えば中国人のふりをして、 生きていた人たちもいます。それはやはり戦後日本人に対してのまた日系人に対しての風当たりが強かったからだと思います。日系人はオーストラリアの中で自分たちの声というのが全く聞こえないままで来てしまったのですが、今になってオーストラリアは日本から来た女性とオーストラリアの男性の間で生まれた子どもたちがどんどん増えていっています。その子たちがこれから太平洋戦争などの話とか、あと学校やマスコミを通して自分のエスニシティのことについて悩んだりしている、そういう子たちのためにある意味ではこうやって日系人というアイデンティティを持つことによって自分たちの声が聞こえる、聞こえてくるっていうことは大切なことなんではないかと思います、うん、今まで北米と違いオーストラリアの日系人の声が全く聞こえてなかったわけで、これから少しずつそれが変わっていく時代に来ているのではないかと思います。
日系人についての調査はこれまで北米、中南米が中心で、オーストラリアを含む他の地域の調査はあまり行われていません。日本財団の大久保さんは今回の調査の結果について、日本が今後どうやって日系社会との関係を強めていくのかを考える上で非常に有力なデータになると考えています。
我々にとどまらず、日本政府とかその他の団体にもより広く今後のこの海外との お付き合いというか、特にその日系社会とどう今後向き合うべきかという考えるきっかけにはなってほしいなとは思っています。オーストラリアの日系の方々が何を考えているのかとか、オーストラリアの日系の方々が他の国の日系の方とどう違うのか、またはどう似ているのかっていうのを、ぜひこの機会に知ることができたらいいなと思います。
若手日系人調査は今月15日までオンラインでのアンケート調査を受け付けています。その後聞き取り調査が行われ、2020年来年の3月までには結果がまとまり、3月以降に発表される予定です。日本財団による若手日系人調査とオーストラリアの日系人について、平林純子のリポートでした。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。